ボールが空間にある間に自分があそこに入れば完全に抜けるとか、あるいは味方を余すことができるといった判断。明治大学監督北島忠司、ラグビー人生50年という著書から。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています。今夜のゲスト、22シーズンぶりの歓喜の優勝、明治大学の福田健太キャプテンです。お楽しみに。まずはこの1ヶ月、全国高校大会、1月7日花園ラグビー場で決勝が行われ、大阪桐蔭が桐蔭学園を26対24で破り、13度目の出場で初優勝を果たしました。大阪桐蔭、フォワードの強さとバックスの賢さっていうんですかね、噛み合っていましたね。強い桐蔭学園を上回りました。大阪桐蔭の背番号12、高本幹也、自分が判断して行ったプレーが全てこう上手い方に良い結果をもたらす、相当いい選手ですね。全国大学選手権、1月12日、東京秩父宮ラグビー場でファイナルが行われ、明治大学が天理大学に22対17で勝ち、22大会ぶり13度目の大学日本一を達成しました。明治ディフェンス良かったですね。天理大学の強力なランナーを1対1で止め切った。天理大学も終盤猛追する力を発揮しました。天理のフッカー島根一馬キャプテン、観客の心をも掴んでどっかに持ってってしまうような見事なラン、タックル、スクラムでしたね。1月19日東京秩父宮ラグビー場、トップリーグカップのファイナル、トヨタ自動車43対34でサントリーに勝ちました。3位決定戦はパナソニックが久保田に24対21で競り勝っています。トヨタ自動車、着々と力をつけてきている。そしてサントリーが、いわゆるこう海外出身の選手を布陣に加えずに戦った一つの意図を感じました。トップリーグのヤマハ発動機を2011年から指揮した清宮克行監督、1月29日都内で退任の会見を行いました。
2015年の2月に、これは私の宝物になる写真ですけど、多くのファンたちを背中に、何とも言えない表情の、日本一を取った、仲間たちとの写真です。ヤマハのラグビー部は全てですね、
ヤマハの、アドバイザーに就任します。後任は堀川コーチです。そして今後、静岡のエコパスタジアム、ワールドカップが行われますけれども、そこを拠点とする、総合スポーツクラブですね、女性と子供に特化したアザレアスポーツクラブの代表理事に就任することになりました。女子7人制のチームを新設、元日本代表小野沢博時さんが監督を務めます。このアザレアスポーツクラブ、そこの、セブンズの女子のチーム、これから歩みを始めるわけですけれども、一つのそのビジョンというところにね、多様性を認め合うっていう項目が入ってましたね。これは非常にこう嬉しいですね。スポーツっていうのはこう違いを認め合うんだという、私はそれを読んだ時非常に嬉しかったです。15人制女子日本代表、新ヘッドコーチレズリー・マッケンジーが就任しました。1月30日東京秩父宮ラグビー場で桜15新ヘッドコーチ会見しました。
We will be looking to secure a place in the knockout round in 2021. But the first hill for us to climb is obviously qualification next year.
まずはですね、2021年に決勝トーナメントに進出することをですね、目標としたいと思っているんですが、その前に最初に越えなければいけない丘というのは、来年行われるアジア日本予選だと思っています。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜咲く。
西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
改めましてスポーツライターの藤島大です。今月のゲスト、大学日本一、見事な試合でした。決勝戦、明治大学福田健太キャプテンです。よろしくお願いします。
福田です。よろしくお願いします。
優勝、まあ、おめでとうというか、なんていうんですかね、あれ、私はあの試合見てていいものを見たなと素直に思いましたね。天理も立派だったし、先にちょっとプロフィールを私から。福田健太さん、1996年12月19日生まれ、埼玉の三郷市出身ですね。で、茨城の守谷で育って、小学1年から上層ジュニアラグビースクールでラグビーを始めます。で、茨城の明啓学園高校、想像力のあるラグビーをする。日本のラグビーの中に欠かせない存在だと私は思いますけど、明啓で、2年3年花園に連続出場。3年ではキャプテン。で、明治大学に進んで、もう1年生から公式戦に出場。で、まあ、主将を務めます。1メートル73センチ。手元80キロとあったんですけど、先ほど本人が79キロだという申告がありました。で、まあ、U17、日本代表にも選ばれています。ポジションもちろんスクラムハーフです。スクラムハーフとは実は明治の戦前からの伝統的なポジションですね。こう、名選手を輩出する。で、早速ですけれども、あの決勝戦、大学選手権のファイナルですね。非常にここまで充実してこう勝ち上がって帝京に完勝した天理大学。あえて最後の場面からいきたいと思うんですけど、あの5点差で天理の選手が最初わーっと独走してつなぎをミスして、まあ明治ボールになって、まあいわゆるラックをこうずっと続けて時間を潰そうとした。私あの時こうスタンドで見てて、自分のボールになった瞬間にあの時計を見たと思うんですよね。福田さんパッと時計を見た。
わかりましたか、
私後でこれ自分が今新聞記者だったらこっから書き出すなと思ったんだけど原稿あのすぐ見た。
見ました。
で、あそこでラックを細かく、まあ、刻んでいって時間を潰す作戦を取った。
あの時3分半あったんですよ、まあ、けどラグビーでその3分半ボールキープっていうのは、うん、まあ、なかなかその選択も難しかったんですけど、うん、むしろ僕らも自信に釘付けされてたので、うん、あそこはすごい迷って、うん、まあ、とりあえずフォワードにゆっくりユーズいってもらうボール使ってもらって、うん、やってる前の時にバックスの松尾とかと話してどうするって。で、井上がそうしたら、いや、これもフォワードキープでいって、ボール相手に渡したら、相手は強力な外国人選手いたんで、まあ簡単にやっぱ彼らに渡しちゃうと、まあ天理の思うつぼになってしまうので、僕らとしてはまあ、フォワードもそこのピックのところはすごい自信持ってたので、ボールキープしていこうって判断に至りましたね。
うん、天理の7番の選手がね、バッとこう、ほんの隙をこうついて、まあ絡んで、天理ボールのスクラムになる。あれは天理が立派だったと思ったんだけど、どうですか？
そうですね。7番の佐藤選手の判断はすごかったですね。はい、うん、一瞬の、この明治の選手のボール持った隙を横から、ボール絡みに来てパイラップにしてきたので、まあそこはもう明治の隙といえば隙になってしまうんですけど、まあ天理大学さんのあの選手のあの判断ってのは本当にすごかったなと思いますね。
で、5点差ですから、まあ同点もしくは逆転が天理から見たら十分可能なところでセットプレー。はい、しかも、スクラム、天理はね、はい、なかなか強くて、あの時、天理ボールのスクラム、何を考えてたんですか？
その時、素直に浮かんだ感情は、うん、うわ、あとちょっとだったのに、って思いましたね。レフリーがスクラムってなった時に、ちょうどホームが鳴ったので、ああ、ちゃんとボールキープしてればここで終わったのになぁ、と正直思いました。
ああ、なるほど。
ま
あ、
ただ、そのやっぱネガティブなことを考えすぎちゃうと、うん、やっぱチームの人は絶対良くないっていうのは、その、対抗戦の時から自分自身も分かってたので、うん、自分のその感情というのはみんなに伝わらないようにしようと思って、うん、僕はただみんなにスクラム、あの時プロップ3枚買ったんですよ。
そうですね。う
ん、まあ斎藤健とかも入ってきたので、うん、その4年生に声かけて、まあ古代人だから、うん、自信持って戦おうと、うん。まあそのポジティブな方に頑張ってチームを持ってきました。
動揺をチームメイトに悟らせずに。
まあ正直自分のこの中ではすごい動揺したとかありましたけど。
動揺した。
そうしましたね。やっぱ天理、変なこと考えました。
うん、
天理、スクラム強いしな、みたいな。うん、なんだろ、それ考えてたらよくないんで、もう途中でやめました、考えるの。
しかし、スクラムあれ、天理の選手に終わったといろんな記者が聞いてたけれども、天理はやっぱり押したかったみたいですね。ペナルティ取ってもう一回前に行くぐらいの感じも持ってたみたいだけど、明治は、そこは抵抗したんじゃないですか、
こう。いや、そこ、まあ、実際に井上フォワードリーダーがハードルして、話してたので、うん、まあ、あそこで明治の選手が対抗戦の反省を生かして、うん、まあ、まとまったのが良かったんじゃないかなと思いますね。うん、ペナルティも相手に与えずにできたので。
で、天理がまあそこからまあ攻めざるを得なかったというか攻めてきて、しかしまたそこでいいプレーするんですよね。
そう
こうオフロードでビャーンと抜ける。あの時どうした？
うおーと思いました。ヒヤッてしましたね、うん、
で、前でラックができて、で、13番の塩サイヤフィフィタがまあノックオンをした。で、そこで終わるんですけども、あの場面私でも見てたら帰ってましたよね、福田さんも。
はい、
明治から見ると、えぐられて、かなり危ない 場面だったけれども、必死で帰ってきて、やっぱりあれ、前に人がいたから落としたんじゃないかと私は思うんだけど。
まあ、あれは天理さんのミスに見えますけど、うん、あれはやっぱり明治のそのプレッシャーが80分かけ続けたのが、うん、天理の選手にプレッシャーになってたんじゃないかなと思いますね。うんうん、まあ、多分、人があれだけ帰ってて、やっぱ、相手の選手にも、その、ボールキャリーでも、視界に入ってくると思うので、うんうん、その視界に僕らがいたことで、相手にプレッシャーかけてたんじゃないかなと思いますね。う
ん、なんか終わった後、記者に彼は13番、フィフィター、見たことがないディフェンスだったって言ったらしいですね。うん、経験したことないって意味だと思うんですけど、それぐらい明治の、
そうですね。ディフェンスはもうプライド持って選手権入ってからできたと思いますね。
うん、決勝戦の特に前半感じましたけど、天理の、まあ、いわゆる留学生を全くこう、同等に止めてましたね。こう、なんか、3人がかりで止めるっていうような感じではなくて、がっちり止めてた。バックスはバックスで止めてるみたいな、自力あるなと思ったんです。
そうですね。その、試合の決勝戦の3日前ぐらいのディフェンス練習ではちょっとひどくて、逆に、春と夏で外国人選手、天理の外国人選手が強烈だっていうのは僕らもやられてたので、2敗して、その意識がみんなの頭にありすぎて、大運びってしすぎちゃったんですね。練習中に、色違うビブス着せて、まあその3人を分かりやすくしてたんですけど、外国人選手が来て僕らがちょっとコミットしすぎてしまって、そのウィングのランナーとか、外のスペースをそこにコミットすることによって、ボールを運ばれて、まあ B チームにずっといいアタックされてて、そこの時に、まあ、チームで外国人選手が意識しすぎちゃってないってなって、うん、もうあそこはもう一人一人の責任でいいんじゃないみたいな、うん。逆に変にオーバーコミットしすぎても、外余っちゃうから、うん、もうそこはもう1対1で戦ってこうって。なんて、それができたと思います。
当たりましたよね。つまり、ね、あそこで1対1で戦って倒したから、相手も嫌だったろうし。
まあ、あそこで多分練習で失敗できたからこそ、
なるほど。
その決勝戦でいいディフェンスができたんじゃないかなと思います、ね。
そうすると B チームにその、いわゆる留学生役の、はい、人がいるわけですね。
そうです。
大変ですね、そうした
人。ビブス着てるんで、みんなずっと見たーって言われるんで、ね、彼らからしたらね、ディフェンスいっぱい来るんで。
人がからね、A チームにやられて。明治は確かそう、大学選手権に入って、格段にディフェンスが良くなった印象があって、準決勝、1月2日の、早稲田との、はい、まあ、明治の立場からすると、リベンジをする。だいぶディフェンスが変わってましたね、1ヶ月前と。
ね、けど、あの1ヶ月で、まあ、タックル練習をするとかそういうのなくて、うん、あの1ヶ月間で、個人のディフェンスが上がるかはそうじゃないと思うし、うん、そしたらもう何ができるかって言ったら、そのチームの組織のディフェンス、うん、組織でどう守るかってとこだけだと思うんで、うん、対抗戦の時は明治はそこ噛み合ってなかったんですけど、早稲田さんに負けたことによって、ディフェンス組織で守るっていう意識が一段と強くなったんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、それが良かったと思いますね。
対抗戦のね、慶応と早稲田の試合のこと、この後聞きたいんですけど、その前に、やっぱり大学選手権に入って力をつける、決勝戦にピタッとこうピークがあったっていうのは、やっぱりその前のシーズンでね、決勝まで進出して、帝京に非常にまあ悔しい 1.3 の負けをまあ経験した。これは大きかったですよね。
いや、大きかったと思います。うん、僕はあの、1.3 負けたあの瞬間っていうのを1年間忘れたことはなかったので、
うん、あ、そう、
本当にあの悔しさっていうのはすごい大きかったんで、
うん、
あの、負けがあったからこそだと思いますね。
うん、で、勝ってみてね、今、大学日本一のキャプテンとして今、帝京のね、やっぱり9連覇っていうのは、なかなか立派だなって思いませんか？
いや、すごく思います。
ね。
あのプレッシャーの中で、うん、僕も1年間このプレッシャーあった中で、まあ、目標してた日本一取れて、あれだけのプレッシャーがあったのに、それを9連覇し続けたっていうのは本当にすごいなと思います。まあ、それはもう、4年生僕ら、まあ、井上とかもそうですけど、一緒に、帝京の9連覇って本当すごいなっていうのを話しますね。
V 級って、でも今日の話題と関係ないですけど、あの、ヤマハの監督この間、退いた清宮さん、清宮監督はね、V3 ぐらいの時に言ってましたね。帝京は V 級まで、巨人と同じまで行きますねって言ってた。
そうですね、
なぜ彼に分かったのかよく。
予言者、ね、
まさにちょうどそうなんだ。まあそう言ってましたけど、あの、でね、本当僕らも気をつけなきゃいけないのは、確かにその帝京が勝ち進んで最初の、まあ3連覇、4連覇。あの時は確かに環境も、おそらくクラブに使える予算も、まあリクルートの規模も、さらに外国人の留学生もまあ集まってくると。そういう意味でかなり恵まれてるなっていうところがどうしても僕ら伝える側にもあってついそう思ったんです。そうは言ったってあれだけ勝ち続けるっていうのは、それは立派ですよね。
すごいと思います。いや、その9連覇するには、うん、勝つチームってウィニングカルチャーがあるんで、うん、まあそれが帝京大学にはあったのかなと思いますけどね。うん、
なるほどね。まあ今、カルチャーという話が出たんで、現実の姿は知らないと思うんです。北島忠司さんって、はい、まあ明治大学のラグビー。まあ、終身監督だった人ですね。私は若い頃よく可愛がってもらって、あの記者の時代、家にあげてもらってよく話をしましたけど、あの人はまさにウィニングカルチャーが呼吸してるような人で、要するに負けると思ってないんですよね。うん、で、それを僕が聞いたのは、あの、まあ、ライバルと言われた早稲田の大西哲之助さんって、これも名監督、はい。この人は亡くなる少し前にやはり私は家に話を聞いたら、最後に僕を玄関まで送ってくれて、置いた大西哲之助さんが、 日本一の監督は北島忠司と大西哲之助だって言ったんですよね。
そうなんですね。
僕をこう送ってくれるとき、ニコって笑って、そして、北島忠さんの一番すごいところは自分が負けると思ってないことだ。だから、早稲田も、こっちも絶対負けないんだと思って行かなきゃいけないんだ。でもこっちの方がいい練習してるとか、こっちの方が理論が進んでるとか、ちょっと走れると思ってやったやつはみんなやられちゃうんだ。向こうが負けると思ってないから、こっちもど真ん中で行かなきゃいけないんだって言ってましたね。そういう意味じゃ、あの人がやっぱり一人でウィニングカルチャーだったんで、ね、亡くなった後しばらくやっぱり途絶えて、それはまあ、ね、田中監督だけじゃなくて、丹羽さん、前任者、さらに そこまでの人たちもずっと継いで、必死にその、ね、ウィニングカルチャーをまあ、復活させよう、はい。もしくは新しく作り上げようと。まあ、今年それがだいぶできてきたってことですね。
そうですね。うん、まあ、けどそのシーズンうまくいってない時に、うん、そのチーム、選手権入る前にミーティングで監督の方から、このちょうど北島忠司さんの絵がバーンって出てきたんですよ。ーミーティングで。で、選手に、これ誰かわかるって、うん。まあ、その時誰が当てられたかちょっと覚えてないですけど、まあ、北島忠司さんで、うん、まあ、それはもうむしろ明治にいるんで見ながらいますけど、この人の言葉、有名な言葉は前ですっ って、うん。この前に見たからでって言って。うん、監督がこれは哲学だと思ってるみたいな、うん、まあ、その話をされてみんなすごいね、うん、この明治の前の意味だったりとかそれぞれ感じたんじゃないですかね。
あ、私はちょうど田中清則監督の同期生かな、ちょっとたまたまその時の部員の人とこの間一緒に食事をしたんですけど、すごく覚えてるのは北島さんがもう最後入院する、もうほとんど指導もう部員の目の前に現れるほぼ最後の時に慶応の試合の前で、その時の慶応はちょっと成績が良くなくて、まあ普通にやったら明治がもう絶対勝つと。ところがあの人はさってきて、慶応があるから今の明治があるんだから尊敬して戦えって言ったらしいですね。それを彼もすごく覚えてるっつって。で、あの言葉を聞けただけでも良かった。あ、これなんかこう、そういうまあなんか長い歴史をね、やっぱり感じるし、まあその流れで聞きますけど、対抗戦でまず慶応に負けちゃいますね。あの時どうでした？
すごくショックでした。自分自身、まあ、春も、まあ、帝京大学さんに勝てて、春季大会、明治としては初優勝して、まあ、夏合宿も、帝京大学に2連勝できて、チームに自信を持って対抗戦を臨んだので、まあ、その中でその慶応さんに負けて、夜はなんかもう、もやもやしてましたね、ずっと、あの日は。
あの試合、こう、ちょっと具体的に振り返ると、今思うと、どこがまずかった？
まあ、まずはそのブレイクダウンにすごい大箱みと、まあ、ラグビー的なところで人をかけすぎちゃったなとあります。慶応のディフェンスがすごい低く、まあ、伝統ですけど、刺さってくる。に対してなかなかゲインライン切れないところに対して、僕らがすごいオーバーコミットしちゃったので、それも、ミーティングの時に、まあ、慶応がすごいブレイクラインかけてくるっていうチームだったんで、意識しすぎちゃって、僕らは今年マックス3、そのブレイクライン3枚しかかけないっていうのを決めてたんです
よ。最大3人。
それ以上にコミットしたので、まあ、本当に慶応のそのディフェンスの思うつもりにはまってしまったな。
慶応としたら低くとにかく倒して、ね、明治がちょっと焦るというか、そこに人をかけてくれれば、次の攻撃はうまくいかないと慶応は考えてる。そこにまんまと。
はい、はまっちゃいましたね。でずっと継続してたけど、まあ、案の定、ゴールライン割ることできなくて、うん、で、自陣のラインアウトになった時に、まあ、やっぱそれもやっぱ慶応のプレッシャーを感じて、ミスボールでトライされたので、慶、う、応、ん、さんのディフェンスにうまくはまってしまったのが原因かなと思いますけどね。
うん、それでもね、勝てそうと最後ちょっとスクラムの、ちょっとやや微妙な判定があって、バーンとゴール前に来ちゃって、しかもちょっとモールでパイルアップかなと思ったら、それも認められず、はい、まあ、一緒についてないような感じもしたけど、やっぱあの辺は嫌な感じでしたか、最後。
嫌な感じしましたね。うん、勝ってて、最初サーフェイぐらいでスクラムだったんですよ。うん、まあそこで僕らが回しちゃって、ペナルティーになって自陣、うん、あの、ゴール前まで来たんですけど、まあ絶対慶応だからなんかスペシャルサインかなんか持ってそうだなってのは自分自身ありましたね。
やっぱり慶応だからって結構意識しますか？
しますね、うん。スペシャルサインしてきそうだな、自分でずっと思ってました。
慶応ってのはどういう印象ですか？
非常にやりにくいチームですね。明治としてもちょっと苦手意識ってのあるんじゃないですかね。うん、やっぱ対抗戦の時期もやっぱ慶応が、うん、上位のチームと、早稲田、帝京、慶応とやるときに、やっぱ慶応が一番早いんで、毎年。まあ、そこのいきなりさ、一番最初のビッグゲームに慣れてないって困るかもしれないですけど、まあ、選手自身とそこの慶応戦にアジャストしきれてなくて、負けてしまったりとか、そのギリギリで勝ったりとか、なんで、苦手な感じあるんじゃないですかね。
同じ質問でね、4年間って、早稲田はどういう印象ですか？
早稲田に負けちゃいけないと思いますね。
負けちゃいけないっていう意識が今度出てくる。で、まあ、対抗戦の早稲田戦、意外な差がつきますよね、途中まで。はいはい、ジャーナリズムも明治が有利だろうと、ここまでの戦いを見てきても、戦力を見ても。ところが早稲田が非常にうまく戦って、ね、どんどん点を取って、一時ものすごく差が開く。当然ね、こう、どれぐらいで追いつけるかって考えながら戦ってると思うんですけど、はい、最後、まあ、追い上げて5点差まで行くんですけれども、あの試合、どうですか、こう、今、振り返ると。
まあ、あの試合も、いいレッスンだったなと思いますけど、うん、まあ、あれまでの明治はちょっと、スタッフからこの落とされた、落とし込みにされた戦術に対して、 もうロボット状態になっちゃったなって思いますね。あの時、早稲田さんが、ラック周りのところ、すごいディフェンスホールドするんで、ブレイクダウン周りのところが開くんで、あそこで一回人寄せようってことで、ピッカーの向こう、フォワードがまずピックして、寄せてから外に振るっていう、そしたら多分大外が開くだろうっていう、まあ戦術を取ったんですけど、まあそこに対して早稲田さんがすごいうまくディフェンスされてしまって、けど僕らはそれに対してずっと練習でやってたから、それを遂行しちゃったんですね。で、他に逆に外に最初にスペースあったりとか、逆目にスペースとかあったけど、それをせずにずっとやってられずこれやろうってやって、それがちょっと良くなかったですね。まあ、肩にはまりつけたというか、自分たちの判断でグラウンドレベルでできなかったのが良くなかったかなと思います、ね。
これ私も学生が、まあ、ある意味反対から言うと、まあ、コーチ、スタッフを割と信じてくれてて、
はい、
だからこそ起きる現象でもあるんですね。あそこから来る指示は、まあ、大体正しいんだと。現実にやってみると、意外と早稲田先生が思ったよりちょっと足早くて追いつかれちゃうとか、
そうなんですよ。逆にその、春とかはそのコーチから落とし込まれた戦術と遂行して、まあ、そんなにいっぱいはやってなかったんですけど、やるだけで実際勝ててたし、結果がついてたんで、やっぱグランドレベルでもっと自分たちで考えなきゃいけないっていうのは、そこの試合ではすごい思いましたね。
そこでこう、まあ伝統の対抗戦という意味では、慶明戦、聡明戦に負けて、だから軽い負けではないと思うんだけど、優勝してしまった今としては、あれが非常にいい、まあまさにレッスンだったと。
2回負けて4位になったのがすごい、良かったじゃないですけど、まあ、勝って日本一のが一番ベストですけど、まあ、あの負けがあったから日本一になれたって今は言えるのかなと思います、
ね。
まあ、ただ OB の方に、その早稲田対抗戦負けた後に、僕が、いや、絶対リベンジして日本一取りますけど、この定期戦のこの早稲田は負けちゃいけないんだよって。まあ、それだけ早稲田に対する思いっていうのはその OB の方も強いんだなっていうのはその時すごい思いましたね。
聡明戦は聡明戦だって
。聡明戦は聡明戦。選手権も早稲田とかやるかもしれないけど、それは別で、みたいな。
私なんかも年取ってきたんで、そういうのが染みついちゃって、解説の時に、聡明戦の時は聡明戦って言うんだけど、大学選手権だった時、聡明戦って言っていいのかなっていつも思って、これは聡明対決って
言
って
た。あ、そうなんですね。書いてるんですね。
でもまあ、私今年本当に思ったんですけどね、しみじみね、慶応とか早稲田って昔から戦前からしのぎを削ってた好敵手のありがたいなって、こう明治にとってありがたかったんじゃないかと思いましたね。
そうですね。
教訓を与えてくれるし、また準備をすることも教えてくれるし。
多分、早慶明って、その伝統ある3校って、やっぱその1チームでもかけたら成長できないと思うし、まあ、それぞれのチームがやるから、まあ、明治も成り立ってると思うし、本当に早慶なしではその明治も勝てれないんじゃないかなと思いますね。
さっきおっしゃったように、対抗戦の慶応、早稲田戦、それ自体が大事だと。で、そういう気持ちをもちろん作って戦うと。でも結果が出ないと言われると。しかし、幸いもう一回チャンスがあると。一回目の真剣さは変わらないわけで、絶対勝たなきゃいけないと。
絶対勝たなきゃいけないですね、対抗戦の。早稲田と慶応は。
だからこそ身に染みる、負けたらこう、ぐっと感じるものがあって、はい、あの早稲田に負けた、対抗戦の早稲田に負けた、まあ、12月の最初ですね。その後、どうでしたか、チームの雰囲気は。
チームの雰囲気は、まあ、よくはないですよね。まあ、一日オフ置いて練習再開する日に、雨だったんですよ。
雨。
その時。朝練で、明治で朝練なんですけど、その時朝、まあ、6時半から練習するわけで、雨の中、まあ、本当に寒い、12月の上旬なんで、でもミスも多くて、もうみんなカッカーしてて、まあ、僕自身もミス多くて、もう本当に良くない練習でしたね、あの一番最初は。逆にみんな多分その早稲田に負けたことによって、やんなきゃやばいで空回りして、もうがむしゃらにもう自分がなっちゃったのかなと思いますね。
で、聡明戦負けて再開した試合、非常に雰囲気悪かったと。そこからどうやってこう立て直して、あんな素晴らしい決勝戦に、早稲田にまさに雪辱を遂げて、何があったんですか？
いや、まずは多分、それぞれが、すごい不安に思ってたことがあるんですけど、まあ、選手でも話してましたけど、まあ、監督と、僕もすごい監督とすごい話して、まあ、いろんなことをいただいて、まず自分自身のパフォーマンス、今多分チームのこと考えすぎてるから、まず自分自身のパフォーマンスをもっと上げればいいんじゃないって言われて、僕一番響いたのが、監督に、なんで健闘を主要にしたか分かるって言われて、これ初めて言うんですけどね、俺はメディアには80分間して出続けれるとか、あと怪我しないでずっとグラウンドに立ってられるからって言ってるけど、本当はそうじゃないんだよ、本当に自分自身思ってることが、俺が決めたことがある、それは、みたいな、去年の決勝の時ですね、提供サイン、1点差負けた時。なんか僕らノットリリースされて、チャッカルされて、ノットリリースで、もう、いたらもう終わりじゃないですか、タッチ出されて。で、それはもう、あそこのグラウンドにいたファンの方もそうだし、まあ、俺らスタッフもそうだし、あ、もう終わった。もうこれで試合終わっちゃったと思った。けど、ケントだけ一人で、僕、チャージしに行ったんですよ。で、あれ何でしたのみたいな。いや、あれは4年生勝たしたかったです。みたいな。まあ、あれを見て、本当はキャプテンにするって決めたんだ、みたいな。
いい話ですね。
そうなんですよ。言われて、あ、自分自身その一番、 勝ちたいという気持ちを前面にチームに出すのを忘れかけてるじゃないですけど、うん、最近失いかけてたんだなっていうのはそれ聞いて思いましたね。あ、慶応戦も最後ボールキープされて、うん、ゴリゴリフォワードの慶応さんにやられて、うん、で最後タッチ出されるんですけど、僕それチャージいかなかったんですよ、まあ、そのシーンも思い出して、あ、去年もやってたけど今年はやってなかったなみたいな、うん、それでやっぱ本当にチームを勝たしたいとかそういう思いがかけてたんだなっていうのはその時思いました ね。
先輩を勝たせたいと思って体張れたのに諦めなかったのに、自分がキャプテンの時他のこともいっぱい考えるから、
まあ、それはすごい思いましたね、うん、やっぱ一番大事なところっていうのは自分が忘れてたんで、うん、でやっぱそういう大事なところが出てくるとプレーも良くなってくるし、うん、まあ、もう一回そのひたむきにやっていこうっていうのはその時思いましたね。
だからあの1月2日の準決勝の早稲田戦のチャージへの執着心はすごかったですよね、は
い、でも一番ねそこをまあひたむきに泥臭くやっていこうと思ってたんで、うん、まあ、そこはやり続けましたね、うん、4年生とまとまって話して、うん、まあ、そこから4年生で腹渡話したことによって、うん、まあ、チームがワンランクツーランクでどんどんレベルアップしてたんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。で、まあ、あの、途中で、まあ、立命館の試合も私見ましたけど、まあ、東海大学、スコアは、ま、非常に接戦だったし。
はいはい、まあ、あの時はもう自信持って臨めてました。うん、まあ、ただその、コンディション的にはもう相手も一緒ですけど、うん、僕らの私もミスも多くて、勝つのが本当に幸いだったかなと思いますね。うん、まあ、選手権なんで、まあ、どんな試合しても、泥臭くしても1点差でもいいから絶対勝ってこうだったんで。うん、本当にあのラインアウトモールで脅威でしたね。
だから東海大学も、私もそのリーグ戦の試合を解説したことあるんですけど、ちょっとあんまり今年はディフェンスの連携も良くないし、ちょっと今一つかなって正直思ったけど、だんだんやっぱり。
仕上げてきましたね。
仕上げてきて、さすが、やっぱり東海大学もいろいろ揉まれてきて、そういうところに達してますね。やっぱり立派でしたね。
やっぱね、みんな秋になって仕上げてくるんで、もう春と夏は別物ですね。
で、東海大学も、テビタ・タタフとか、
はいはい、
あたあた、強力な留学生いますか。
いやー、強力ですよね、東海のタリップは。けど僕ら結構その、外人に対しての怖さとかっていうのはイメージとしてはそんな持ってないんじゃないかなと思いますね。まあ、それも、今年から、外人は2人からその3人に増えたことで、監督とかそのスタッフがそのトップリーグで試合する機会を与えてくれて、夏合宿に。
なるほど。
その、リコーと、
なれろと。
はい、仕事やって、そのリコーがファーストメンバーで来てくれて、で、帰化してた選手も結構いて、相手に8人か7人ぐらい、その、
そう、いわゆる海外生まれ。
海外生まれの選手がいて、まあそこで、やれたことが良かったかな、その、体も当てれて、まあ、怖さとかそういうのはなくなったんじゃないかなと思います。リコーをやった次の週に日野とやったんですけど、ニリラっていうのがいるんですよ。
あ、元トンガ代表のね、はい、魂のキャプテン。
で、ちょうど、ヨーロッパから帰ってきて、合流してて、うん、もう僕らの試合にも出ていただいて、うん、その時、うちの笹川大吾っていう、3番の選手が、アッパーでこうやって倒したんですよ。うん、それ見て、あ、みんなそういう恐怖とかそういうのないんだなと思いました。
アッパーってこう、割と体をぶつけ合うようなタックルで。
低く入ったわけじゃないけど、
上でバーンと倒した。
それ倒して、僕らもそういう盛り上がりましたね。
だから勝ってみると、まあ、勝ったから負けた話も聞きやすいんですけど、はい、勝ってみるといろんなことがあるんですね。ちょっとしたことが、
例えば
その一発のタックルとか、ね、あの、チャージ行くのを忘れてた。なるほどなと。で、まあ、東海大苦しい試合しのいで、で、戻ってきて、さあ、早稲田ともう一回できると。この時はもう、かなりもう充実した状態。
それがですね、僕自身もすごい自信持ってなぜか望めたんですよね。うん、そのやっぱ早稲田に対抗戦で負けて、うん、あそこで負けたことによって、僕らからしたらもうやるしかないみたいな、もうこれで負けたら終わりだし、もうやるしかないっていう思うのが強かったんで、もうなんか自信持って臨みましたね。
なんかもうあまり余計な。
全然考えなかったです。
ただ目の前の、もうただ戦って勝てばいいんだ。
対抗戦の時はこれ今だから言えますけど、いつも明治全泊するんですけど、ホテルに泊まって、その時井上と同じ部屋だったんですよ、副キャプテンの。で、お互い寝れなくて夜全然。ただ喋ったりはしてないんですよ。ただなんかもうずっと寝つき悪くて、3時台まで、まあ、なんか寝て起きて寝て起きてみたいな繰り返しました、ね。
それは何、その最初の聡明先生ですね、対抗
戦。なんかもう余計なこと考えすぎてましたね。もう負けたらどうしようとか、こういう、なんかやっぱ試合のことって考えちゃうんですよ、前日とか。まあ、ただそう考えすぎてるときってあんまいい状態じゃなくて、
なるほどね、
余計なことを考えてしまってるんで、まあその時は別にお互い喋ってないのになぜか、まあ、まだあいつも寝れてないな、みたいな。
コーチはね、コーチの経験で言うと、こう、ビッグゲームの目に無心で、キックオフからの展開を頭にこう、想像して、スーッと描けるときはなんかうまくいく、選手とはどうですかね、
やっぱ余計なこと考えるとき、多分いい準備ができてないんですよね。
だから考えてしまう。
はい、そのやっぱ自分たちの自信持って強みとかがはっきりしてないから、その、こういうストラクションをやんなきゃいけない、サインプレーをやんなきゃいけないとか、余計なことを考えてしまって、夜に、試合の夜に考えてしまうと思うんで、やっぱいい準備を一週間できたときっていうのはやっぱ考えないですよね。
じゃあ、その1月1日の夜は、 ぐっすり眠れたん
ですか？ぐっすり眠りました
。面白いですね。
まあ、あとですね、その選手権に入ってから寝れないとやばいと思ったね。僕は自分の枕をホテルに持ち込むようにしたんですよ。大阪にも持ち込む。
マイ枕を。
はい。枕をオーダーで作ってるんですけど、バッグに枕入れたら結構重くなっちゃうんですよ。バンって入れて。
あ、なるほどね。
ちょっと両手でやるねとかやってましたね。
で、聡明対決ですね、1月2日。あの時はもう最初にバンと、まあ、いわゆる体を合わせ、はい、当て合って、あ、もういけるっていう感じになった。
一番最初のキックチャージで捉えされたんですよ、うん、45秒ぐらいで。
そうですね。
その時全然みんな焦ってなかったっすね。
うん。
うん、しょうがないね、みたいな。これでもう雰囲気慣れたし、思い切ってやれるね、みたいな話になってましたね。うん、
ますますやるしかないみたいな。
やるしかないでしょ、みたいな。ネガティブなことはなかったっすね。
うん。前回の対戦の時は、中野翔吾って、
はいはいはい、
突進するセンター12番に結構やられましたよね。ああいうことはもう今度は、特にマークするっていうこともあったんですか？
いや、なかったです。
うん。
最高戦の時に、負け方がはっきりしてて、うん、僕はこのディフェンスのコネクションが切れてて、うん、彼に走られて、トライされたのが多かったので、もうちょい僕らもコネクションとかしっかり保とうみたいな。
うん、
で、ブレイクダウンそのオーバーコミットしないで、うん、すぐ、BIG、バックインザゲームって言葉を僕ら意識してるんです
けど、うん。すぐ立って戻れと。
2秒以内に戻ってっていう、うん、その BIG って言葉を意識する。BIG を意識も高く持って、うん、15人が常にグラウンド立ってるイメージ。うん、で、相手ってやっぱ、アタックした時ってブレイクダウンに入るから、うん、アタックが12人ぐらいになっちゃうじゃないですか。で、プラスハーフなんで。
うん、
まあ、それで僕らがやっぱ人数的に優位立ってると落ち着いてディフェンスできるから、ブレイクダウンにオーバーコミットしないで、プレッシャーかけ続けよう。うん、で、コネクションしっかり守り続けようっていうのを、練習中からずっときたので、まあ、それがすごい体現できたのが、早稲田戦じゃないかなと思います。
前の試合で何度もこう、原因された相手を、そこを意識するんじゃなくて、自分たちが、培ってきたディフェンスをしっかりしようっていう、
はい、
ことですね。
で、あとコネクション保って、うん、で、あと、反省も踏まえて、一番の選手が、バック性のパスタがそういう前の器用なので、うん、まあそうなった時はちゃんと裏のリンクしてるプレーもしっかり見て、うん、もし見れないんだったら、外側の人間がコミットしてっていう、まあいいディフェンスの状態で臨めたのかなと思いますけどね。
うん、もうね、もう、早稲田の選手が明らかに動きづらそうで、
はい、
もうかなり勝負あったっていう感じがしましたね、僕が見てて。
あれはもう本当に、後半30何フェーズですかね、うん、続けてる時も、すごい、抜かれる気っていうのは全くなかったですね。怖さっていうのは。
最後ね。
はい。
あの時もだから5点差で、
そうですね。
ひょっとしたら早稲田が逆転できるっていう、なんか、勝ってみるといろいろ試練がありましたね。
あと面白いのが、全くスコアが一緒なんですよね。
そうそう。
対抗戦と選手権。前半のスコアと後半のスコアとトライのパターンが。
なんかあるんですね。
ファーストトライも同じ人間じゃないですか。
そうね。
そうそう取られて。
うん。面白いね。
なんか眠ってますね。早稲田と明治の試合には。
で、まあ、ついでに一言、早稲田の背番号9、斎藤直人、はい、今、同世代でね、
はい、
やっぱこう、一緒に二人、
はい、
注目されてる同じポジションの選手。
やっぱそのこと、本当にクレバーだと思いますね。
うん、
もう、試合中も強気だし、
うん、
ハーフに必要なそのパス、キック、うん、ランの全てのその、総攻守じゃないですけど、うん、備えた、年齢は違いますけど、うん、いいスクラムハーフだなってのはそう自分自身思いますよね。
うんうん、
まあ、ただそれに対して、負けたくないって思いもあるし、うん、まあ、意識はしますよね。
うん、これで早稲田を突破した、いよいよ天理だと、
はい、
まあ天理が帝京にね干渉をして、あの時天理戦の前の心境ってどちらかというと挑戦者ですか？
僕ね、あんま記事を見ないようにしたんですよ。
あ、新聞なんか、
はい、まあなんか試合終わってみたらやっぱ下馬評天理の方が上だった
ぐらいの感じ、
はい、だったらしいんですけど、まあそんな全然意識せずに、うん、天理のその帝京戦の準決勝の出来っていうのがすごい良かったじゃないですか、うん、あれ見て強いなって思いましたけど、うん、で実際に僕ら春と夏やってて、
うん、
5点差で負けたんですよ、どっちも、でそれもどっちも外国人選手に行かれただけで、後半のスコアで勝ってて、
うん、
すごい、あとスタッフがデータで出してくれて、
うん、
天理はその今まで春のからの全部試合でリードされたこと一回もないんですよ。
あ、
それを全部出してくれて、
そっか、リードされる経験をしてない、
一回もされたことがなくて、
なるほど。
でそれでもし、これで明治が前半からいい入りして、リードされたら絶対彼らパニックするっていうの、監督がそれを言って、それを全部見せてくれたと、データを。
ああ、それは素晴らしいですね。
それで、だから前半の入りからが一番大事ってなってたんで。
データってね、それぐらいに使うのが一番いいですよね。
で、今年からそういうデータをすごい出してくれて、で決勝前に、やっぱみんなすごい不安だったと思うんですよね。実際に連敗してるし。けど僕自身の思いは、まあその外国人選手とかを止めれば大丈夫だし、5点差だし、みたいな。俺らあの時より強くなってるって思いがあったり、そんな、 負けたらどうしようとかそんな考えなかったんです。こっちがリードしたら絶対相手パニックするなって思ってたので、本当にそれ通りになったかなと思います、
ね。本当にその通りに、ね、なって、まあ、天理の選手は口々にちょっと蹴りすぎたってこう、はい、キックの蹴り入れに付き合ったって話してましたけど、あれも結局前のプレッシャー感じて、
そうですね。
で、まあ、風下だと前半思い、非常にそこ強く意識して、で最後結構開き直って走ってきたら強かったって。
そうですね。最後の怒涛の攻めがありましたね。あれがもう10分あったらってなったらあれですけど、ね、本当にリードして前半終われたのが本当に良かったかなと思います。うん、ゴール前前半、最後止めきる、
うん。ああ、そう、あれ大きかった。
あれが大きかったかなと思いますね。
あれは6番かな。
そうですね。あと、岩屋とか靴野とかも全員入って、輝かれてたので、あれは本当に大きかったなと思いますね。
ね。で、まあ、明治大学のキャプテンというのは、重みのあるね、その年代の人間としては非常にこう、重責で、まあ、難しいし、小さな社会ですよね、こう。試合に出られる人もいる、はい、出られない人もいる、才能があるのに怪我に泣く人もいる、どっちが出てもおかしくないのに監督がパッとこっちを選ぶこともある、そういう中で何かこうこの1年間で印象に残る人物とか何か出来事ありますか。
まあ4年生は特に本当にシーズン終盤になってからもマネージャーそのペガサスとルビコンって AB チームと CD チームも分かれてるんですけど、うん、そのカテゴリー関係なくみんなすごい頑張ってくれて、うん、日本一っていうターゲットをぶらさないで全員がやってくれたなって、うん、ありますね。まあただその中でも本当に影の立役者というか、うん、まあその人物が主務で、アナリストの北川氷太っていう。
主務っていうのは、いわゆるマネージャーですね。そうですね。こう、で、アナリストっていうのは、こう、まあ分析をする映像なんかを見て、さっき言ったような、早稲田はこういう時、ラインアウトこう投げる、帝京はこう投げる、はい、そういうことをやってくれた。
はい。まあ、その北川は監督のもとでずっと分析とかもしてくれてて、うん、彼も結構ラグビーが好きで、うん、ラグビーを見てて、サインプレーとかを結構作ってくれるんですよ。で、それをスタッフに結構提案してくれるんですけど、一回やったのは、筑波戦の時に、最後のトライあったんですけど、うん、そのサインプレーが、オールブラックスがやってるサインで、その筑波大学は、スクラムの後に絶対ここ側から、このサインプレーやったら絶対焼きますって。それをやったら本当にその通りにいって、うん、で、何個かそういう、彼が持ってきたサインプレーとかそういうのがあって、まあ、彼の分析もそうだし、あとは、その主務としての仕事っていうのは、チームにすごいいい影響を与えてくれたなと思いますね。で、あと彼自身が本当に、その4年生でご飯行った時も、スタッフとしての熱い思いとかっていうのを語ってくれたのがみんなにも、自分たちのためでもあるけど、その、いつもハードワークしてくれるスタッフのためにも、結果残さなきゃいけないっていう気持ちにみんな慣れたと思いますね。
主務をしながらアナリストをすると、本当に、もちろん授業に行ったりもするだろうし、寝る時間もないぐらいじゃないですかね、きっとね。そんな感じじゃないですか、もう。
最初は、ずっと寮にいつも朝電車で来て通ってくれて、
うん、あ自宅から
通って、はい、通ってくれてて、はい、まあ、ただそのシーズン入ってからもうここから絶対忙しくなるからってなって、9月から寮にも住み込みで、うん、3ヶ月ずっと住み込みで、まあ、仕事してくれて、本当にハードワークする人間なんで、うん、本当に感謝ですね、
うん、
やっぱ自分たちのその頑張りだけじゃ絶対入院しないならいいと思うし、うん、そういう陰で支えてくれてる人の頑張りっていうのが本当に、まあ、チームにいい影響も与えるし、そういう人たちのハードワークがあるからこそ、僕らはいつもラグビーに取り組める環境があるんだなと思いましたね。で、僕自身も実際その監督がすごい細かいとこ気をつけろとか、うん、細かいとこももうちっちゃいです。トイレのスリッパ並べるでもいいし、うん、トイレペーパーの芯が落ちたら拾うでもいいし、うん、そう細かいとこをやり続けろ。で、あと4年生のまとめが大事だっていうのをその口酸っぱくずっと言ってたんですよ。うん、まあ、実際その、まあ、春自分がキャプテンになった時は、綺麗事、だろうなと思ってたし、うんうん、まあ、ただキャプテンだからそういうのやろうと思ってましたけど、まあ、そこまで自分自身その重要視ができなかったんだと思いますね。まあ、ただ、まあ、シーズン深まるにつれて本当にそういうのは大事なことだなって自分自身も思ったし、4年生が1番目がまとまると本当にチームもすぐガラッとまとまるし、
うんうん、
その4年生のまとまりって下の下級生3年生2年生1年生にも絶対伝わるんですよね。
うん、
まあ、なんで今勝ってみてすごい思うのはそのやっぱ1番目に立つ人間のまあ、ハードワークだったか、態度だったり姿勢というのは大事だなというのは思いましたね。うんうん、
それをまあ、この年でね、実感できるというのはね、まあ、羨ましいというのも簡単だし、大変だっただろうなとも思うし、で、多分ね、明慶学園って割とこう考える土壌があって、
はい、
非常にこう、オープンなワイドなね、ラグビーをする雰囲気の学校から入って、絶対、まあ、多分性格が負けず嫌いだと思うんで、はい、何が何でも試合出ると、どっちかというとこう、人のことよりぐわっと自分に集中して、自分で考えて自分で動いてっていうタイプですよね、
はいはい、
でキャプテンになるとちょっとそれだけでもいけないっていうところあるでしょ。 ね、その辺はどうでした。
まあ、そこのバランスっていうのは非常に難しいところで、うん、やっぱ自分の気持ちばっか前面に出しすぎてしまうとそのチームも空回りしてしまうし、うん、一回自分が落ち着くもそうだし、自分が声かける人間に対してやっぱみんな同じように接してたら、うん、まあ、それぞれ性格もあるし、 やっぱそのかける言葉だったりとか、時には厳しく言うところだったりとか、うん、そのバランスっていうのをこの1年間として学べたかなと思いますね。うん、
ね。
まあ、あとはその自分の持ち味で強気なプレーとか、うん、そういうところはそのチームの戦術があって、そこにどう自分のプレースタイルをはめ込めていくかだと思うので、うん、そのハーフのスクラムハーフ感っていうのが自分自身の変わりましたね。監督、田中さんが来ていただいてから。それまでは自分が、うん、まあ、プレーも結構勝ち気なところがあるんで、うん、まあ、自分でボールを持っていくとかあるんで、うん、まあ、それをしてトライにつなげるとか、うん、自分の活躍でチームを勝利に導くみたいな考えだったんですよね、うん、自分が 1,2 年の頃、うんうん、まあ、ただその監督が入ってきたからそのチームをゲームコントロールするところだったりとか80分間そのディフェンスマネジメントもそうだし、うん、エリアマネジメントもそうだしそのマネジメントの大切さとか、うん、そういうのは学びましたね、
うん、
スクラムハーフ感っていうのはその監督来ていただいてやっぱいろんな指導していただいて学べたと思いますね。
あ、
まあ、本当に考えが変わりましたね、スクラムハーフとしての、
うんうん、すっかり成長してて田舎の親戚みたいな。そうですか。で、トヨタ自動車に進む、
はい、
まあ、社員の選手ですね、はい。で、ベルブリッツにも入団するわけですけれども、どうですか、こうトップリーグでやる。
今、ゼロからのスタートだし、うんうん、一番下なので、もう思い切ってやろうっていうのは思いもありますけど、うん、まあ、ただ、まあ、その経験を全面的に生かして、自分のプレイスタイルとかそういうの忘れず、まあ、ひたむきにやっていきたいなと思いますけどね。うん、
トヨタは、シゲノっていうね、はい、まあ、日本代表クラスの選手がいる。
自分自身、その、やっぱ大きな目標だったりとか、ライバルがいると、まあ、刺激されるのもそうだし、うん、勝ちたいって思いもあるし、うん、まあ、切磋琢磨している関係になれると思うので、うん、まあ、シゲノさんがいる存在はっていうのは大きいと思いますね。
うん、彼もね、勝ち気な選手で。
はい、まあ、いいお手本がチームにいるっていうのは大きいと思うので、うん、まあ、勉強しつつ、自分のスクラムハーフ像に近い選手になっていけたらいいかなと思いますね。うん、
世界でこう好きな選手いるんですか、スクラムハーフ。
僕 TJ ペレナラ
さん、ね。ああ、ペレナラね。オールブラックスの。
はい。TJ ペレナラもアーロン・スミスよりは、うん、アーロン・スミスはどちらかというとパスずっとさばいてっていう。うん、で、スタンドにゲームメイクさ、うん、まあ、ゲームメイクもしてますけど、うん、タイプだと思うんですけど、ペレナラも結構勝ち気で、自分でボール持っていったりとか、まあ、相手の嫌なことをし続ける選手だと思うんで、うん、まあ、そういうところは本当に好きですね。
なるほどね。で、今年もワールドカップ。の年で、
はい、
もしかしたらそこにいたいくらいのこと考えますか。
今はそこまで考えてないですけど、まあ、やっぱラグビーやってる以上は、まあ、大きな目標っていうのはまあそこにあるし、
うん、
そこからまあ今自分がやんなきゃいけないところとか、まあ、そういうところは一個一個クリアして、うん、まあ、ゆくゆく出れればいいかなと思いますね。
うん、今割とこう束の間の自由でしょ今。
はい、そうです。本当に束の間の
明治大学
大学生してます。4年越しの大学生ですね。
やっと、
はい、練習のない時に学校に行き、うん、テストを受け、まあ、大学生してますね、
うん、しかし勝ってみるとね本当に喜んでくれる人がたくさんいると分かるでしょ。
あ、すごい分かります ね、やっぱお茶の水とか歩いてると言われるんですよね、サラリーマンとかにお水とかも言われるし、
う
ん、あ、本当にこんだけ見てくれる人いるんだなと感じますね。
私のもう近所の酒場だけでも数人いますよ。
ああ、そうなんですか。
大喜びしてる。駿河台あたりの出身の人。でも天理の選手がね、まあ、その天理の選手も立派で発言だったけど、関西だとこれまではね、天理がスクラムを押すと、どこで試合した時もなんかみんな喜んで応援してくれるんだ。うん、で、明治戦の時だけ押してるのに、シーンとしてる。乗れないんだって言ってましたね。
ほんで、八割方そうでしたからね。
うん、僕の知り合いの酒場の主人は、昔洪水でね、店がね、自分の店がこう、水浸しになった。で、一人でやってるんで、呆然としながらこう、水を汲み出す。で、もう疲れ果てた時に彼が何を考えたかって言ったら、スポーツ用品店に行って明治のレプリカジャージを買ってきて、ラグビーの、それを飾って苦しくなると見てたって言うんです。
それを見て頑張る。
そうそうそう。本当に喜んでくれた人が多かったと思うし。
この4年間戦ってみて、うん、まあ、仕込み着て戦ってみて、本当に仕込んじゃいで着ることのありがたさだったりとか、まあ、伝統っていうのはすごい感じだし、
うん、
まあ、けど僕らがこうやって優勝できたっていうのは、その応援していただいてるファンの方もそうだし、やっぱ僕ら全国各地行っても、うん、春の招待試合で北海道行ってもそうだし、うん、九州行ってもそうだし、まあ、どこに行っても明治のファンの方が、校歌一生懸命歌ってくれて、うん、まあ、やっぱそういう姿とか見ると、うん、これだけ支えてくれてる方がいるから、うん、僕らもラグビーに真剣に取り組めるし、うん、まあ、試合でも、きつい状況になった時も明治コールですごい救われるし、
うん、
まあ、あんだけのファンの方がいて、最高のスタッフがいたからこそ取れた優勝だったのかなと思いますね。
うん、
本当にこの4年間っていうような、まあ、特に最後の1年間、ラストイヤーっていうのは、 キャプテンとしても、まあ、チームとしてもいいシーズン過ごすことができたと思いますね。
うん、本当に改めてこう大学ラグビーっていうのはこう、ね、トップリーグに比べて技術や体格パワーのレベルは違うけれども、その勝負にかけるっていう一点ではレベルを超越して、ね、やっぱりこう非常に人間を育てるっていうか、はい、やっぱり帝京大学があれだけの偉業を成し遂げたから明治もここまで来たし、東海大学はやっぱりちゃんと力をつけて大学選手権に来る、ね、早稲田慶応ライブ好敵手がもう常にこう簡単にはそこを突破させてくれない。
大学ラグビーのレベルも上がってもらうと思いますけど、やっぱ帝京大学さんのこの9連覇がなかったら上がんなかったと思うし、まあ、帝京大学さんのその偉業だったりとか、うん、王者の背中っていうのがあったからこそ、うんうん、他の大学、まあ、早慶明もそうだし、東海もそうだし、うん、天理さんもそうだし、もうレベルアップしなかったと思うので、うん、王者から学べたってことは少なからず大きいと思いますね。
うん、で勝つとね、こう素直になれるでしょ。
そうですね。
それが勝つ一番良さだね。
ほんでいいけど、結構自分たちが大学入院士になって、うん、当事者になってみると9連覇ってのは本当にどんなメンタル持ってんだと思いますけどね。うん、
今のね、最も新しいチャンピオンのチームのクラブのキャプテンがそう話すから非常に迫ってきますね、その事実が。つかの間のオフというかね、時間を割いていただいてありがとうございます。今日は明治大学の福田健太キャプテンでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
ボールが空間にある間に自分があそこに入れば完全に抜けるとか、あるいは味方を余すことができるといった判断、これは北島忠司さん、今日ゲスト明治大学の福田キャプテンスタジオに来てくれましたけれども、まあ、そのまあ先達というか大元のなす、まあ、人物北島忠司さんが1973年ですね、明治大学がニュージーランドに遠征をして、まあ、帰国後自身の著書であるラグビー人生50年という本の中で、まあ、述べている、つまりこうサインプレーで例えばフルバックがライン参加をするんではなくて、試合が流れている時に自分があそこが抜けると思ったらそこにも勝手にどんどん入っていけばいいんだと、それが判断なんだってことをね、まあ現地の試合を見てニュージーランドの選手を見ても気づくし、もともと北島さんが持ってる思想ですね、これ、まあ、ボールを持った人間がリーダーだという名言もありますけれども、型で決め事でそこに入っていくんではなくて、15人全員が常にアタックを考えて、自分がここを抜けると思ったらそこに走ってってボールをもらえばいいんだ。これなかなか深い言葉ですね。で、福田首相がこの優勝したシーズン、途中でこう気づくようなこととも重なるような気がします。ちなみに今日私、まあ、ラジオだから目には映らないんですけれども、赤と黒のネクタイをしてるんですけれども、これ、早稲田大学ではなくて、ダブリン大学のラグビー部のネクタイなんですけれども、実は明治大学、ラグビー部とダブリン大学は、ある関係があって、1935年ですね、昭和10年、不利と言われた聡明戦、突然北島忠司監督が、ダブリンシステムというね、ダブリン大学で開発された、フォワードを7人にして、バックスに1人、フリーな人間を置くという、戦法を突然採用して予想を覆して勝つと、そういう出来事がありました。この番組は放送の翌日ポッドキャストで配信します。来週のこの時間には再放送があります。次回3月3日夜9時半からです。2月スーパーラグビーが16日から開幕します。23日秩父宮ラグビー場で試合が予定されています。それではまた、藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。
最後にプレゼントのお知らせです。
スーパーラグビーサンウルブズの試合へご招待のお知らせです。2月23日に東京秩父宮ラグビー場で行われるワラターズ戦に抽選で5組10名様をご招待いたします。番組ウェブサイトの応募フォームからお申し込みください。締め切りは2月15日です。 当選の発表はチケットの発送をもって変えさせていただきます。